10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。昨日は2017年7月28日金曜日、六曜は大安でした。立て続けにね、3本アップロードしておりますけれども、今週最後はですね、映画パッセンジャー、こちらの感想をお届けしていきたいなと思いますけれども、パッセンジャーっていうこの映画 SF 映画なんですが、2016年にアメリカで公開されて、制作されて公開されて、日本では今年2017年の私の誕生日3月24日に公開してるんですね。で、まあ見に行こう見に行こうと思いつつ、評判がね割れてたんですよ。あの日本の観客の間でもね割れてて、でどうしようかなと思ったら気づいたらもうやってなかったっていうことで、で Amazon プライムかなんかで、今まだあの無料レンタルではないですけれども、まあ、結構定額でレンタルして見ることができたんで見ました。でこれ監督がね、まずねモルテン・ティルドゥムっていうね、これあんまり聞いたことないと思うんですが、日本ではそうですね、最近のあのイミテーションゲーム、2014年のイミテーションゲームっていうね、あのアラン・チューリングをあのベネディクト・カンバーバッチがね演じた、あのなんだエニグマっていう、あの何でしたっけ、あのなんだ、あの暗号装置かなんかをなんか解読するやつでしたっけ。だから私本編見てないんでまだなんかあの詳しくは分かんないですけど、それの監督をやられてたりですとか、あとその昔あの2003年だったかなかなんかで、映画を、あ違うか、2003年の前、1999年に、何を撮ってたかちょっとよく知らないんですけれども、あるその雑誌でこの年最高の映画人っていう言われてた監督らしいんですよ。でさらにこのパッセンジャーの脚本なんですが、これ書かれているのがジョン・スペイツっていうアメリカのあの脚本家の人なんですけれども、有名なところでは2012年のプロメテウスですね、あのエイリアンの、ね、前日差みたいな話のプロメテウスと、あとこれ日本ではやったんですけど劇場公開したかどうかちょっと覚えてないんですが、ダーケストアワー消滅っていうのをやってるんですが、このパッセンジャー自体は、2007年の段階でその未制作となっている優れた脚本を選ぶブラックリストっていうのがあるんですが、それにこのパッセンジャーズがその SF 恋愛映画として選ばれたらしいんですね。で、その選ばれた段階で、まあ、だから今から10年前ですよ、この脚本家はあの映画界での知名度を上げたそうなんですが、それがこの、まあ10年近く経ってから、まあ、アメリカでは9年ですけれども経ってようやく公開されて、で主演が何ですか、ジェニファー・ローレンスとクリス・プラットですよ。もう今や飛ぶ鳥を落とす勢いの2人ですよ。この2人が共演するっていうこと で予告もあの本編を見た後だと実にあの巧妙に仕組まれていて、あの予告を見てこの本編は想像しなかったなっていうような作りなのが個人的にはすごい面白かったんですが、批評家の方たちはもうことさら、もうアメリカの批評家の人たちはもう本当に辛口で、もう軒並み低評価なんですね。で、まあ、日本のあの視聴者もまあ全員は見てないですけど、まああんまり、まあ賛否両論といえば両論なのかな。でね、これ、まあ、そこら辺のあの意見だとかなんか聞いてて思ったんですけれども、まずその低評価の理由としては、そのキャスティングだとかそのコンセプト的な部分はいいんだけれども、かなりその科学的にアラがあると、かなり雑なあの設定の仕方というか、かなりあの、まあ、そこまで言ってる人はあまりいなかったですけど、簡単に言っちゃえばご都合主義的な、展開だなと。だからご都合主義っていうのはよく言われるのは、なんかどんな大変なことがあっても最後うまくまとまるみたいなことだけをご都合主義的に言われることがありますけれども、そこまでなくてもいいのに、なんかそんなあのとんでもないことになっちゃうみたいなね、それもまたある意味ご都合主義なわけですよ。そんなこんなで科学的にこんなことはたとえそのね未来であったって起こらねえだろうっていうようなことが確かに言われてみればそこかしこにあるんですよ。一つや二つじゃないんですよ、そこかしこにあるんですよ。だからその特に SF ファンとかそこら辺科学交渉だとかにうるさい人からすると、突っ込みどころはもう満載なんですよ。で突っ込んでったらこのお話の面白い部分っていうのは多分もう全然味わえないと思うんですね。で、まあ、そういう人たちはそういう人たちで、まあ、残念だったなって思うんですが、私この作品が良かったのはまず予告編とのギャップっていうのと、原作はなしで、まあ、古臭いといえば古臭い話なんですけれども、 そのある種その手垢にまみれたあの設定、いわゆる誰もいないところに男女が2人で、そこがどうなっていくのかっていうで、いろんなその共にそのね、愛し合ったり栄え合ったりだとか、大きなトラブルを乗り越えて果たしてどうなっていくのかみたいなね、いうようなところっていうのはシチュエーションを変えて手を変え品を変え過去からいろいろとそういう作品っていうのはあったわけですよ。それを今度その未来の SF のその移民船ですよ、惑星移民船に舞台を置き換えてでやったらどうなるかっていうところで、そこがね、あの価格交渉云々を言ってしまうと身も蓋もないんですけど、ただ私はこの作品をちょっと擁護したいのは、いわゆるそのイフものなわけですね、 SF なんていうのは。どんな作品でももしこういう状況になったら人っていうのはどうするであろうか、またはその見ている人はどう思うだろうか、どうする、あなただったらこの場どうするっていうところをその見せつけるものでもあるし、ある種のその哲学的なね要素というものをこの映像で視覚的にその目の前に提示するという役割があると思うんですが、そういった要素を捉えていくと結構ね、すごいその誰に共感するのかとかね、この時のこの判断をあなたはどう思うかっていうところの部分では結構面白いところがねあると思うんですよ。まあオチの部分はね、最後のラストの部分は確かにまあそりゃそうなるよねっていうようなね、こういう映画だからさすがにね、なんでしょう、もう最悪の結果にはならないってことは分かってはいるけれども、でもねみたいな思う人の気持ちも分からなくはないです、分からなくはないですけど、私はねこれで良かったんじゃないのかなという気はします。ただまあ確かにね、2016年とか2017年に上映するのには厳しいものがあるのかなと。もう今は本当どんどんいろんなところでね、 SF といえどもね、未来のものといえどもなんか変なリアリティがね求められるような、それは日本だけではなくてね、アメリカの方とかなんかも特にそういう一部の層からそういうのを求められているような、なんかそういう風潮もあるのでね、そういった時代にだから、これが同じような内容で1950年代とかにやったらもう大ヒットしたと思うんですよ。なんて素敵なんだと。でそれが 2,30 年経って、あの時はすごいみんな盛り上がってたけど今見ると笑えるよねみたいな感じになるようなタイプの作品なんですよこれ。でもね、そこのところちゃんと作ってる人たちは丁寧に作ってて、作ってる人たちも真剣に作ってるなっていうのが感じられるので、で共演しているこの2人のね、そのなんていうんですか、コンビネーションもとても魅力的なんですよ。全然お互い違うような映画に出てるんだけれども、まあ、やっぱりね、今飛ぶ鳥を落とす勢いの人気者だけのことはあるなというその魅力はあるんですね。でそこのところが、まあ話のね、そのディテールを取るのか、そのエモーショナルな部分を取るのか、なかなかそこら辺のところ難しいと思いますので、だからいっそこういうのってのは SF だとか科学交渉だとかそういったものにあんまり興味のない人が楽しんでもらえればいいんじゃないかなっていうような作品ですねこれね、どちらかといえば。はい、だからまあ科学云々だ SF 云々だっていうところに、要点を絞ってしまうと、このパッセンジャーというのはなんじゃこりゃっていう話になるんですけれども、そういったようなものを半ば忘れてね、男と女ね、誰もいないようなところでこういうような状況になったらどうするっていうところだけに特化して見ていくと、これは面白いんじゃないかなとね、そういう時にどうする、お互いだったらどうすると。で最後の方もこれは果たしてね、その映画的な演出でね、そんな風に急に思いなんて変わるのっていうところあるかもしれないですけど、いやでも実際ね、そういう状況になったらそうなっちゃうかもしれないよっていうところで、そんな感じでね、見たい人たちと一緒にね、ああでもないこうでもないって話すのが楽しい映画なんじゃないですかねこれね。パッセンジャーズ、なかなか私あれこれ劇場で見てもね、すごい見応えのある、あ映像美しいですしね、あとなんかテクノガジェットみたいなところとかも面白かったですね。まあそのガジェットがある程度その先端行ってる割に、そこまで科学技術が進歩してるのになぜそれができないっていうところ言い始めるとこれ切れないんですけれども、まあそういったところ、ローレンス・フィッシュマンとかがねちょろっと出てきたりとかね、あとアンディ・ガルシアがなぜその役っていうのもあったりとかするんですけれども、そういったようなのを含めて、まあ、このパッセンジャーズは、パッセンジャーズは現代ですけど、砲台パッセンジャーですけども、まあ面白かったんじゃないかなと。だから一層 SF だとかそういったものに全く興味のない人が見てみたらどうでしょうかということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週。